はい、ロケーションウィークリージャパンです。今週はジオロニアの宮内さんに来ていただきました。宮内さん、よろしくお願いします。
はい、どうも、はじめまして。株式会社ジオロニアの宮内と申します。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。ではジオロニアさんのご紹介をお願いします。
弊社ですね、2019年に創業した位置情報関係のスタートアップでして、主にデジタル地図というものを扱っているんですけど、従来のデジタル地図というのがですね、人が見ることを想定した地図のソリューションが多かったと思うんですけど、弊社の場合はロボットとかですね、AI とか、そういう機械が読む地図というコンセプトでやっておりまして、最近ですとスマートシティであるとか某放送局さんであるとかですね、そういうところ向けにちょっとソリューションをいろいろと提供させていただいているという、そういう会社です。で、一つですね、ぜひアピールしたいポイントがございまして、IT スタートアップという割にですね、女性の比率が割と高い会社で、現在13名の従業員のうちですね、6名が女性ということで、割と女性でも活躍しやすい状態をうまく作れてるかなっていうのを勝手にちょっと自慢に思っているのと、であと従業員13名が11都府県で働くリモートワークの会社というところもちょっと我々の特徴で、こんなところでいきなり宣伝から始めて恐縮なんですけど、もしうちで働きたいなという方がいたら、ぜひぜひお問い合わせをください。
はい、ありがとうございます。ジオロニアさん、そうか、4年目ですかね。そうしたら今、
はい、そうですね、
そうですね、入会していただいたのは確か2021年かな、はい、22年かな、はい、みたいな感じ。
そうです、
ね、なんか当時まだ 3,4 人でやられてたような。
ああ、確かにそうだったかもです。せいぜい5人だけいるかいないかぐらいの。
あ、はい、なるほど。じゃあ、しっかりと成長されてっていう感じですかね。
そうですね、おかげさまで。はい、
なんか何でしょう、もともと創業された経緯っていうのはどんな感じなんでしょうか。
実はもともと僕はオープンソースの CMS にずっと関わっていて、
はい、
ワードプレスっていうやつなんですけど、ウェブのコンテンツってどんどん進化してるじゃないですか。すごい進化してるわけですよ、はい、だけどですね、はい、僕当時からずっと CMS やってる人間としてずっと課題感として感じてたのは、実はウェブコンテンツっていつまでたってもグラフとかですね、図解が苦手じゃないですか、
なるほど、はい、
はい、例えばそうですね、災害関係のこう日本地図を色塗りしたような図解とかあったりするじゃないですか、
はい、
ああいうのって別のところでデータをプロットして色塗りをして表示をするっていうのをやっていて、実際僕の周りでよくディスカッションに上がるのが、そのエビデンスがもう分かんなくなっちゃってる、そのデータのですね、元が、はいはい、要はなんかインターネットってリンクでつながってるのに、実はデータっていうのはですね、つながってないんですよね。全然こうコンテンツの中に埋め込まれてるやつって、要は割と簡単に嘘を入れられてしまうのと、嘘が入ってても誰もわからないっていう課題があって、図解なんとかならないのかなっていうのはずっと思ってたんですよ。でそんな中で、地図とかだったら Google マップのデジタル地図とかがあってみたいなことを思った時に、
はいはい、
もうちょっと図解に寄せた地図っていうのないのかな、要は白地図ですね、あそこをもっとそのデータドリブンな状態を作れないかなっていうところから始まって、でその後何回か儲からなかったりとかいろいろあってピボットしたりして今に至るという感じですね。初期に思ってた課題感はだから今でも相変わらずできてないんですけど、はい、
うんうんうん、なるほど、
そういう感じですね、はい、
その結構長くやってらっしゃったんで、ワードプレスを作った方なんですか、宮内さんって。
作った方というか、はい、ワードプレス自体はアメリカのオートマティックという会社が作ってるんですけど、オープンソースプロジェクトなんで、はい、ボランティアがこうみんなで寄ってたかってやるんですよね。でその開発チームっていうのがあって、その開発チームの中のメンバーの一人だったんです。で僕はAPI の開発であるとか CLI って言ってですね、クラウドにワードプレスのサイトをデプロイするとか、あとワードプレス本体を配布する用のこういう世界中のユーザーさんがワードプレスをダウンロードしてインストールするじゃないですか、はい、そのダウンロードするサイトの自動化用のツールとかの開発を担当していたエンジニアという感 感じですね。まあ、あとは例えば日本の大きなセキュリティリスクがあるようなこうバグが出たときに、
はい、
あの日本のホスティング会社さんにコンタクトを取って、ちょっとこういうセキュリティホールが分かっちゃったから、ちょっと秘密で今のうちに対処してほしいみたいな、そういうやり取りをしたりとか、いろいろありましたね。 Google さんとちょっとやり取りをしたりとかですね、はい、まあ、そういうこともやっておりましたね。
そうするとちょっと聞き方を変えますが、はい、あのジオロニアさんのビジネスってどういった形でデジタル地図のソリューション提供される感じなんですか？
サーズでやりたいとはずっと思ってるんですけど、正直あの某大手プラットフォーマーさんがめちゃくちゃ強いというのがあって、なかなかそこはうまくいっていないという中でですね、あのスマートシティ向けのソリューションに組み込んだ状態でというのは割とうまくいっている、いきつつありまして、まあ、あの今はですね、地方自治体さんとか政府向けにですね、スマートシティとかそういう文脈でのソリューション、例えばなんですけど GIS ソフトウェアに組み込んで納品させていただいたりとか、まあ、そういう形で使わせていただいてますね。
なるほど。ジェロニアさんの ソリューションを使うのに特別なスキルセットとか知識って必要だったりするんですかね？
うちの JavaScript API は割とですね、オープンソースのそういうライブラリに比べると結構簡単には使えるようにしてあるつもりなのと、はい、であと Mapbox さんとか MapLibre さんとかと互換性があるというか、はい、あの同じ API にはなってるんで、あの、まあ、その辺はちょっとうまく連携はしているかなとは思ってまして、割と仲良くですねやり取りも実際させていただいてますね、はい、なんで学習コストの部分は結構ちょっと意識して下げたいとは思っているものの、やっぱりあのこれだけ Google さんが圧倒的な状態を持ってらっしゃるんで、はい、Google がまあやっぱり世界標準で、それ以外は全部学習コストっていう見方もある意味あるじゃないですか、
はい、
だからそういう意味ではなかなか難しいなというふうにはちょっと今感じているところですね。
さっきの話に戻ると、今は SaaS はまだ展開されてらっしゃらないって感じなんですかね？
してるんですけど儲かってないって感じですね。
なるほど、はい、基本的なビジネスモデルとしては、はい、政府だったり自治体向けにそういったソリューション提供しつつ、ね、SaaS サービスを育ててらっしゃるっていう感じなんですかね？
そうですね、はい、そうですね。例えばスマートシティとか、あと自治体さんの場合、うん、あの公開型 GIS とか統合型 GIS とかいろいろあるんですけど、はい、あのそういうソリューションってですね、既存のベンダーさん自社自身では地図インフラをお持ちじゃないじゃないですか、
はい、
大体外の地図インフラを使って作るわけですね、
はい、
でそうするとあのうちは自分で地図インフラを持ってるんで、そこは開発コストであるとかスピードであるとか、うん、なんていうんですかね、ライセンス上の自由度とかでやっぱアドバンテージがあって、まあマニアックなライセンス上の要望とかには即答で、あ、いいっすよ、そのように買えますわみたいな、そういうことができるっていうのは結構強みかもしれないですね、はい、
なるほど。その、まあ、あの独自で地図インフラ持たれてるっていう話ですけど、それは作ったんですか？
はい、作りましたね、はい、そこからまず始めて、はい、1人でやって1年ぐらいかかりま、1年かかったって言ってもずっとそれをやってたわけではないんですけど、1回挑戦してあれできないなと思ってて、で1年ぐらい経ってからもう1回挑戦して、ああできた、会社作ろうっていう感じです。
あ、はい、じゃあ作ってできたから会社を作ったって感じなんですね。
そうなんですよ。だからすごい悪いパターンなんですよ、うちの会社。技術ドリブンというか課題ドリブンで始まってないんですよ。
なるほど。
そう、だからそれは本当に何回も何回も後悔してますね。毎日のように後悔して
。いや、はい、なるほどね、はい、でもそれ、あれ、地図インフラってでもあれですか、日本だけじゃなくて世界、
そうですね、今世界を、はい、
そうですね、すごいですね。どうやって作るんですか？
もうでもネットとかを見て、海外のリファレンスとか、あとたまたまちょっと SNS で僕の前にシビックテック界隈の方が多かったんですよね、
はい、
でシビックテックの人ってみんな地図使うじゃないですか、
はい、
でそうすると地図に詳しい人もちらほらいるんですよ。
あ、なるほど、
はい、でそういう人、特にその中の地理院の方とか、そういう方とかの投稿とか見ながら、うんうんうん、こういう技術があるんだ、へえみたいなところから徐々にちょっと個人的に聞いたりして、
はい、
はい、やってます。結果的にできたという感じですかね、うん、
でまあそれをあれですかね、日々メンテナンスされてっていうような。
そうですね、幸いあの大きなグローバルな CMS やってた関係で、自動化 に関してはプロ中のプロなんですよ。自分で言うのもなんなんですけど、はい、はい、まあ、そこはもうめちゃくちゃ得意な分野なんで、ですからもう一方サーバーレスとか自動化っていう文脈では、うん、うちは秀でてる人間が周りにちょっと多かったというのもあって、だから地図みたいなその巨大インフラっていうんですかね、膨大なデータ使うようなインフラでもすごい、まあ、当時は多分本当に珍しかったと思うんで、今は多分他にもあるかもしれないですけど、サーバーレスっていう技術で固定のサーバー立てずに地図インフラを構築するっていうところから始まってるんで、実はうちはインフラコストがですね、本当に笑われるぐらい安い、もうびっくりされるぐらい安いですね、地図の、はい、インフラコストは本当にもう言うのもはばかられるぐらいの安さですね、はい。
なんかそんなお話聞いてると、SaaS よりもなんか、うちのシステムもなんとかしてよっていうような引き合いの方が多そうな気がしますけど。
そうなんですよ。だから結局そうなっちゃうんですよ。はい。ですから、例えば、この間住所の正規化のサービスをリリースしたんですよ。そういうのも、インターネットをつながってないような環境で、丸ごとくれませんみたいな引き合いが結局多くって、実際地図もそういうパターンが結構多いですね。要はプライベートクラウドであるとか、オンプレの引き合いっていうのは今すごく増えていてですね、で割とそういう需要っていうのは超大手さんが多いんで、ありがたくいろいろとやらせていただいてますね。
なんかそのプライベートクラウドだったりオンプレが増えてきてるって、やっぱりそういう潮流なんですかね今は。
いや僕も逆行してると思って、ちょっと前まではダサいぐらいに思ってたんですけど、とはいえやっぱりすごいセンシティブなビジネスであったりとか事業されてる団体さん、企業さんっていうのは実際あるんで、まあ、そういうところにとっては確かにすごい重要なんだろうなというふうには思ってますね。まあやっぱ聞けば、あ、なるほど無理だなこれはみたいなビジネスというのは実際ありますから、はい。まあ前これはネタでよく話すんですけど、一回実際警察庁さんと打ち合わせした時に、まあお客さんではないんですけど、どうなんですか、彼らってZoom の打ち合わせでですね、これちょっと余談なんですけど、
はい、
映像を出さないでZoom の人が並んでるとこあるじゃないですか、あそこに警察庁、はい、警察庁って5人ぐらい並んだんですよ、
はいはい、
で圧迫感あるんですけどとか言って誰か顔出してくださいよって冗談言いながら打ち合わせしてたんですけど、こういう事業者さんとかもしかしたら自衛隊さんとかもそうかもしれないですし、うんうんうん、あと銀行、空港とかですね、あと、
うんうんうん、
はい、そういうやっぱりちょっとこうネットにつながってる API はっていうのは、うん、結構やっぱりたくさんあるんだなっていうのは最近思ってますね。
なるほどね、はい、いやでもそれはそうですね、これだけ世の中でセキュリティに対しての対策が騒がれてる中で、はい、でも API って基本みんなインターネットだしっていう、なんかそこの矛盾っていうのがありますしね、はい、なるほど。まあだからどこまであれですけど、地図に対してもそれが求められるって面白いですね、はい、
そうなんですよ。あんまり想定してなかったんですけど、さらに言うとデジタルツインっぽいユースケースで、デジタルツインっていうのも幅が広いんですけど、まあ、世の中のシミュレーションをするっていう意味ではやっぱりいろいろとソリューションのアイデアというのは現実的に増えてきて、そういうユースケースもなんかセンシティブなデータを地図上に乗っけることが多いんで、やっぱり同じくちょっとネットは怖いみたいな、クラウドサービスはちょっとということでプライベートクラウドっぽいところに入れるみたいな、そういうのはやっぱり増えてますね。
そこは御社のアピールポイントですかね。
そう、まああんまり今までアピールしなかったんですけど、そんな問い合わせばっかりが来るんで、はい、結果的には、はい、そこにもはいはい対応できますよというのは実際アピールポイントですよね、はい、発想がないのがジオロニアとはよく冗談で言ってますね。
いやいやいや、でもそれは確かに、でもね、はい、初めて聞くお話だったりするんで面白いですね、はいはい、ちょっと最初の方におっしゃってた話戻りたいんですけど、はい、デジタル地図でそのロボットだったりとか、まあ、機械が読む地図データっていう話なんですけど、どうなんですかね、それを今後生成 AI というか、はい、ああいったものに提供していくみたいなことは考えてらっしゃるのか、それともなんか嘘がわからないっていう言葉もあったの で、ね、あれこそ誰が言ったかわからないっちゃわからないっていう状況かなと思うん で、はい、 でね、その辺どうお考えですか。
もしかしたらまだ AI の出番ってほどでもないのかもしれないんですけど、例えば少なくとも最近の災害、まあ増えてるじゃないですか、
うんうんうん、
で災害の時によく言われる言葉で 選定にとらわれるな、うん、みたいなのはよく言われることなんですけど、はい、ハザードマップって選定の塊じゃないですか。
まあ確かに、はい、
言ったらで、はい、あれってですね G ってめちゃくちゃよく見ると分かるんですけど、例えば洪水のリスクがあるよって書いてあるんですけど、はい、何ミリの雨がどれぐらい降ったらそのハザードマップの色を塗られた通りになるのかとか書いてないんですよ普通に、
はい
はい、で要はですねこのハザードマップに書いてある状態ってどうなったらそうなることを想定してるのかってもはや誰も知らないんじゃないのかなって不思議になるぐらいですね、うん、怪しいもの物体じゃない、ちょっとあまり言うと怒られそうなんですけど、はい、でそんな時にですねデジタル地図上で天候、まあ、ウェザーニュースさんの天候データであるとか、はい、いろんなデータ、はい、ジオテクノロジーズさん、ゼンリンさん、いろんなデータが集約されてですね、それがコンピューターで解釈をされて、はい、あここ危ないよっていうのが分かる状態を作れると思うんですよね。で、はい、そういうことをですね当面はちょっと目指していきたいなと。でそんな中で AI とかもかなりこう活躍できる要素があるんじゃないのかなっていうのをちょっと漠然と思ってるんですよ。
うんうんうん、
さらに言うとあの災害が増えたことで過去の災害情報というのをあの教師データとして扱うこともできるんで、
なるほど、はい、
はい、ですからあの実際予測させてみてで、はい、その過去の実際のデータと照らし合わせて、あ、大体合ってるねみたいな、そういうフィードバックを回すっていうことも実際にちょっと見えつつあるなとは思ってますね、うんうんうん、だから AI との連携というのは今年度これからですね、まあ、ちょうど今ちょっといろいろ事業計画を練ってるんですけど、かなり本腰を入れてやっていこうと思っている部分ではあります。
なるほど。でそれを SaaS にすると。
そうなんですよ、分かんないですけどね、 SaaS も分からない、うちはなんか何だか分かんないですけど SaaS でも分からないんで分かんないですけど
いや SaaS 難しいですよ。
難しいですよね。
難しいですね。あのみんな、ね、ファイナンス系の方々 SaaS 言いますけど、まあ難しいですよ
本当そうですね。あれ、うん、あのでローンチして滑ってからだとファイナンスの人そっぽ向くし、うん、作ってる最中でもそっぽ向かれるし、はい、本当うまくいってからだと別にファイナンスいらないしみたいなですね本当にね、もうどうしたらいいんだっていう、
ね、ジレンマですね
、はい、そうなんですよ。
なるほど、はい、いやでもね、せっかくあのなんでぜひいろんな新しいビジネスモデルも含めて、
は
い、あの
そうですね、
展開していただけると心強いなと思います、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、はい、あのジオロニアさんの今後の展望を教えてください。
まあ、あの今ですね、あのスマートシティ関係いろんな自治体さんとやっていて、はい、結構あのちょっと褒めていただいているというかですね、あの評判がいいソリューションになっておりまして、まあ、これからちょっとしばらくスマートシティを頑張っていきたいなというふうに思っています。で結構うちは真面目にやろうとしていて、最近ですとウェルビーイングとか、あの要は幸福度を実際に上げるための IT ソリューションは何だみたいなこともですね結構本気でちょっと考えて検討し始めたりしていて、まあ、そういうちょっとなんていうんですかね、未知のことに手を突っ込むのが好きな会社ではあるんですけど、今後もちょっとそんな感じで頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、
ありがとうございます。なんか1年後とかどのぐらいの規模の会社にされてる感じですか。
いやーどうですか、今ちょっとそのネタはちょっと言いづらいんでやめてはい、そうですね、
そうですね、はい、あのぜひちょっとじゃあ1年後にお話聞かせていただいて、
はいはいそうですね、
こうなりましたよみたいなのがあればと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、どうも。
そしたら今日はジオロニアの宮内さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、今後ともよろしくお願いします。